皆さんご機嫌いかがですか。電気屋ウォーカーのコーヒーです。
レインです。
大地です。
電気屋ウォーカー、今回はこの3人でお送りします。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
ちょっと最近ポッドキャストをさ、リスナー数をまたしばらくチェックしてなかったんですけど、チェックしたんです。そしたら、おかげさまで、10月末現在なんですけども、
はい、
電気屋ウォーカーのリスナー数がなんと総ダウンロード数で300万ダウンロードを超えておりました。
おお、ありがとうございます。
ありがとうございます。ありがとうございます。
うん、で実際どれぐらいいったかっていうと、もう340万ダウンロードいってまして。
本当に、
うん、もうまあね、累計集計を取り始めてからなんでだいぶ経つんですけども、うん、ちなみに前回の第63回、うん、内釜戦争2013炊飯器の選び方は、うん、単月、
うん、
公開したのが10月11日だったから、まあ20日ぐらいかな、
うん、
20日ぐらいで3万5000ダウンロードいただいてますね。
お、
うん、でその前の第62回最近流行りのコーヒーメーカー選び、
うん、はい、
うん、これは9月14日の配信だったんですが、
うん、
ほぼ1ヶ月半ぐらいでなんと10万ダウンロード、
うん、
お
ー、来てますね。最近ので、ずっと累計を取ってるんですけども、
うん、
意外と多かったのが、うん、第55回健康家電の選び方。
あ、
うん、
その翌日、その次の回の第56回買うか否か Windows 8、
はいはい、
はいはいはいはい、
この辺はもう20万ダウンロード突破してますね。
役に立ったのかな。
役には立ってないだろうね。
ね。なんかグダグダ感があったからね。
まあ、うん、かなりいつもグダグダ感はあるんだけど。という形になってまして、
はい、
まあおかげさまでありがたいなというところでございます。
ございます。
ちなみに私あんまり他局のポッドキャストを聞かないように意識的にしてるんですけど、はいはい、なんかほら影響受けちゃうし、
まあまあまあまあ
まあ、まあまあ、
うん、自分のうちの完成度もそんな高くないもんだから、
うん、
まあそうは言っても結構あちこちを聞き始めてまして、最近ちょっと聞いてた、まあ木澤さんのウッドストリームのデジタル生活とか、
うん、
あとこの前タイジが出てた、うん、あれだ、
IT マイティでしょ、
うん、タロケンさんの IT マイティとかね、
乱入したから、う
ん、たっぷりなんか1時間ぐらい話してたね。
あ、1時間半ぐらいでも大長編よ。
なんてこった。
あとさくらジオのカイラ君も出てるね、宝塚メンズとかはいろいろ聞いてるんですけども、
うんうんうんうん、
最近聞き始めたの、最近でもないな、ここのとこずっと聞いてるのが、うん、ハイスピードアップル、
あ、はいはいはい、
うっていうのを聞いてまして、もしご興味の、これは名前の通りアップル関係の話とか、
誰だっけ、タクヤくんだっけ、
タクヤさんと、
うん、
あとなんだっけ、コマシーさんと、
うん、
あとケイセンさんという方が出てるのかな、
うん、ほうほうほう、
ケイセンさんって女性の方なんだけど、
うん、
ケイセンさんの一番最後のケイセンでしたっていうのが好きで聞いてます。
なんてこった。
そこだけ。
そこだけ。なんだけど。あとはね、猫のしっぽっていうポッドキャスト番組があります。ガンダルフさんという方と、
あ
と猫好きさんという方がお二人でやってる最近始まったポッドキャスト番組なんですけども、
はい、
まったりした雰囲気が好きな方は聞いてもらったらいいんじゃないかなっていう感じですけどね。
ガンダルフさんは何回かしゃあっとるけどな。
あ、そうなんだ。
うん、
ツイッターとかでよくかまってもらってるんで。
うん。
うん、まあご興味があれば聞いていただければなと思います。
まあこれに加えてこっちも、
はいはい、
うん、他のポッドキャストに参加中と。
ああ、うん。この前紹介したよ。
おお、それも聞いて。
うん、
まあとりあえず自分の口から言うとこうもってな。
言うとき言うとき。
まあクリラジさんのところの、
はい、
アップルルルの方に、参加中と、
はい、割と頻繁に出てるね。
うん、まあ収録時間がね一番ちょうどいいのよ。土曜の深夜っていうね、
あ、一番ことです。
参加しやすいんで、参加回数も多いんで、
うん、
まあそっちも聞いてもらえればっていう感じですね。
はい、
はい、
と思います。
はい、
で、せっかくポッドキャストの話ダウンロード数の話にもなったんで、
うん、
なんか太一くんからプレゼントがあるという話も聞いてましたので、
はい、
まあその感謝を込めて、
はい、
っていう形でプレゼント企画でいいんじゃないでしょうか。
はい、じゃあ、今回まあ今上海にいるんだけど、
はい、
まあこの間台湾行ってきました。うん、出張で。
ほうほうほう、はい、お疲れ様です。
で、まあ、買ってきたんだけど、
うん。うん。何を買ってきたの？
これね、どう言えばいいんだろう。日本だと今、ナノブロックってあるでしょ。
あー、うん、ちっちゃいやつだ。
うん、あの、1個がちっちゃい、まあ、ブロックよ。
はい。
で、1つのなんかこう、テーマがあって、それが1つのパッケージになってるよっていうやつ。
うん。
うんうん。
うん、
どんなやつよ。
今回、3種類買ってきました。
はい。
で、台湾の有名な建物、
うん、
台湾の有名な建物、
うん、建造物の、う
ん、なんか
レゴです。レゴじゃねえや、ブロックです。
ナノブロックね、
はい、
パッケージ見せてもらったけど、
うん、
これは3種類っていうことでいいんだね。
うん、3種類だから、ね、選べないです。もうこれは
じゃあ3名様でいいのかな。
3名様プラス、
うん、
上海で最近ちょっと小磯には送ってなかったんだけど、
はい、
あのしょうもないストラップ見つけたから。
うん、うん、しょうもない何？
携帯のストラップ。
ああ、
それそれを2名様に、だから合計5名様。
はい、
い
い
ね、しょうもないもんを
ではな、もうまあしょうもないストラップだから、もう中身はとりあえず言わんとこ
う。うん、しょうもなストラップが2個と、まあだから各1名と、
はい、
ブロックが各1名で3人、
合計5名様。
はい、
はい、じゃあ応募についてなんですが、はい、応募は毎度恒例ですけども、インストウェブの inst-web.com のサイトにお問い合わせというコンタクトフォームの、ボタンがありますので、
はい、
そちらをクリックしていただけますとメールが送れるようになっています。
は
い、
うん、
そこで、電気屋ウォーカー宛てにプレゼント希望ということで、メールを送っていただいた方が一応対象ということでさせていただきたいと思います。
はい、
はい、
キーワード決めようか。キーワードは、キーワード何にする？
これいいじゃん、もうあの唐辛子に書いてある台湾ハオヨーチュイでいいじゃん
いいね、台湾ハオヨーチュイ、台湾ハオヨーチュイっていうのがキーワード。まあ、
それでわかるか、ま
あ、漢字で書いて台湾、
カタカナでもいいしね、
台湾って書くじゃん。
台湾までは書けると思うけど、
ハオは好きって字よ、
うん、
で、ヨーは遊ぶって字よ、
うん、
チュイはあの、うん、趣味の種よ。
うん、いいね、
うん、
自分の発音成長が間違ってるんじゃないかって今ちょっと一瞬あれと思ったんだけど、まあいいや、細かいことは気にしない、
うん、
だから台湾ハオヨーチュイと書いていただいて、はい、あとインストウェブというか電気屋ウォーカーに対するね、忌憚のないご意見も、うん、なんかね書いていただけるといいなと思います。
はい、
ですね、発送の方なんですけども、
うん、
年をまたぎますんで、はい、お年玉プレゼント的な形になると思いますので、
うん、はい、
1月中の、まあ、遅くても1月中のお届けという形にさせてください。
はい、
なので、募集期間なんですが、
はい、
11月いっぱいとさせていただいたらいいんじゃないかと思います。
は
い、
そうね、うん
うん、11月いっぱいに、インストウェブのコンタクトフォームから、キーワード台湾ハオヨーチュイ、それから皆さんのメッセージも添えてお送りいただければと思います。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
始まるよ。
この季節になりました。
はい
はい、
はい、もうお気づきの方は多いかもしれません。ちょっとツイッターでも告知をさせていただいたんですが、
はい、
ね、
たまには偏ったゲームの話をしようの回でございます。
はい、
もうね、
うん、
いきなりなんかオチがつくんだけど、
うん、
前回の で、毎年秋恒例のたまには偏ったゲームの話をしようの回のタイトルが、
はい、
たまには偏ったゲームの話をしよう2013だったのね、
うん、
2012って言うつもりだったんだけど、
うん、
なんか勢いで2013って言っちゃったのよ、うん、つい言ってしまったのね、
はい、
なもんだから今年ってか今回はどうすればいいんだろうみたいなえらい悩んだんだけど、
うん、
まあこれからだからね、
うん、
だから今回は、たまには偏ったゲームの話をしよう2014でいいのかなと。
なるほどね、
毎年悩むぞ、う
ん、じゃあ新偏ったゲームの話をしよう2013でいきたいと思います。
はい
はい。
で早速ですけども、
うん、
たまには偏ったゲームの話をしよう毎年恒例になっていますが、
うん、
ですね、またちょっとハードとかの販売台数なんかの話から今回も入っていきたいと思うんですけども、
はいはい、
おかげさまでというかいつも通りファミ通を、はい、何冊か今回はまともに買いまして、
はい、
これを元に少し話を展開していきますが、
はい、
ファミ通があれだね、通算1300号の通算1300号の記念号出てまして、
あ、おお、そんなになるのか、すげえな、うん、
そうですね、すごいですね、うん、でそこに2001年から2012年までの各ハードの販売台数っていう統計が出てましたので、こちらをちょっと見たいんですけども、
はい、
グラフを見るとね、とてつもないですね、うん、やっぱり一つお化けコンテ、お化けハードがありますね。
もう1個しかないじゃん、
まあ、うん、だいたい想像つくと思うけど、なんだ、
ファミコンか、
ファミコンでしょ、
違う違う違う、2001年からの販売台数だけど、
あ、2001年か、それだったらプレステ2でしょ、
ブー、プレステ2、ちなみにね、プレステ2は21世紀の国内販売の台数累計でいくと、プレステ2は1,823,8,986台という、
それが多いのか少ないのか分からんね、
うん、
確かにね、まあ、固定機ではダントツです、
うん
うん、ただしこれをしのぐ 3,286,4,129台を売り上げてるお化けハードがあるんですね。
DS か、
その通り、任天堂 DS、
ああ、
そうか、これが
2004年の12月2日の発売なんですが、
ああ、2004年か、
うん、2006年になんかとんでもないピークを迎えて、で、2007、2008、もう安定して売れてたんだね、
で、その後2000、ね、ポケモンか、うん、
ポケモンかな、
ポケモンだろうね、ドラクエとか出たのかな、
でもドラクエで、ね、あ、ドラクエか、 DS のドラクエすげえ盛り上がったもんね、
うん、すれ違い通信とかでものすごいことになってたのが、うん、何だったかなっていう、あんまり DS やってないから分かんないんだけど、
うん、
うん、でそれを追うようにして2011年の 3DS、
うん、
こちらも単独で1,289,9383台というね、
ざっと何万台でいいよ、
合わせると4500万台ぐらい 3DS3D だけで、あ、 DS だけで出ちゃってるんだね。
あ、すごいね、そう考えるとね、
すごいな、
半端ねえな、レインなんか好きでやってんじゃない、
私はそうね、やりたいのがちょこちょこ出てるから、
あ、今多分年齢層とかやりたいものが被るか被らないかだよね、
うんうん、だから
そうだね、
RPG やりたいと、
うん、
DS 結構良かったりすんのよ、
うん、
ポケモンだったりドラクエだったりそういう主力コンテンツいるでしょ、
うん、
いるね、
わしはちょっと違うのよ、
うん、
最近やった RPG はね、ペルソナ4なのよ、
おお、有名どころだね、
これはね、唯一ね、最後のボス倒したのよ、
唯一ってどういうこと、
わし今まで RPG をやった中でラスボスを倒したことがないのよ、一回も、
なんてこった、
私も似たようなもんだな、途中でラスボス直前でなんか妙に納得して終わるみたいな
ストーリー最後まで見てよ、
ストーリーを忘れるのもあるんだけど、以前の話をね、
うん、
RPG できないの、うん、苦手なのよ、とにかく、だけどペルソナ4は結構食いついたね、よかったね、本当によかった、
うん、なんだかな まあまあその DS ですよ、
はい、
その他のハードに目を向けてみると、
うん、
さっき言ったプレイステーション2が1823万台だったけども、
うん、
それを追うようにプレイステーション3って2006年から発売してるんだね、
うん、
あ意外とな
んか昔だなって気がするんだけども、
そんなもんよ、
うん、
それでもまあ苦戦をしてるといえば苦戦をしてますね。現在に至るまででも936万台、
あ
もうちょい
もうちょいだね、
まあ、でも据え置きはなかなかね、
固定機としては最近爆発的な人気だったとも言える Wii、
うん、
これでも1272万台、
あそんなもんなんだ、
うんそんなもんなんだよね。
へ
え、でプレステ3で FPS かなんかねやってるとしょっちゅうなんか話が出てくる XBOX、
うんうん、
これは2002年発売の XBOX が47万台、
少ねえな、
少ないな。
XBOX360 が2005年発売でこれ160万台、
ああまあまあ
それでも、
うん、でも少ないね、桁1個違うもん ね、
合わせたって210万台ぐらいしかいかないんですよ、
うん
うん、なまあだから成功してるハードと言えるのかっていうところは、まあ、国内販売ですけどね、
まあまあまあ、ね、でも、
うん、
やっぱりこう XBOX は癖があると思うよ。
そうね、
あのゲームって、まあ、もう最近はちょっと遊び方みんな変わってきてるけど、
うん、
そのみんなで遊ぶのか、
うん、
一人で遊ぶのか、
うん、
そこが大きな違いだと思うんだよね。
なるほど。
でもまあ、Wii は完全にこうみんなで遊ぶっていうところに振り切ってるじゃない。
うん、
だけど XBOX プレステ3とかっていうのは、まあ、プレステ3はちょうど間な感じがすんのよ。
うん、
で
そうかもね。
XBOX はもう完全に一人なんだけど、でもオンラインで多人数っていうのが大前提だと思うよね。
ああ、
うん、だから部屋には一人しかいないけどゲームの向こうにはいっぱい人がいるよっていうのが XBOX だと思うよ。
なるほどね。
そこが多分まだこう日本のユーザーが受け入れれてないんじゃないのかなっていうのがあるよね。
そうね、
うん、
オンラインプレイ自体は最近オンラインのコンテンツも増えてますから、
うん
うんうん、増えてきてはいる遊び方なんだろうけど、やっぱりねそこまで、
うん、
まあそうは言ってもゲーム人口って日本にしたらたかが知れてると思うので、
うん、
欧米とかのねゲーム人口に比べればはるかに少ないはずなので、
う
ん
うん、そうだね、
うん、まあどうかなと。その他のハードに目を移してみると、
うん、
2012年12月8日発売、ようやく1年経ちますね。 Wii U、
うんうん、
107万台、大苦戦だね。
107か、
鳴り物入りで入った割には低迷を続けている Wii U ですね。
うん、
欲しいのは欲しいんだけどね。
なんか面白そうなコンテンツはあるんだけども、
うん
ね、なんかいろんな意味でちょっと手が伸びないかなって気はします。
欲しいのは欲しいんだけど、うん、買うに至らないのよ。
なるほどね。
うん、
あ難しいとこだね。
なんかだから子供がクリスマスでお父ちゃん買ってよって言うんだったらわかるけど、
うん
うん、
あの自分で買おうとは思わねえな。
レインは Wii U はどう？
Wii U は今のところやりたいソフトがないかな。
まあね、
う
ん、
これっていうのは、
まあ、結局ソフトだろうって言いますけどね、
うん、ドラクエっていうのもあったけどまだちょっとあれだな、
うん
うん、
なるほど、よくわかりました。で、新しい方に目を向けてみると、
はい、
もう皆さんお待ちかねなんじゃないかと思いますが、
はい、
プレイステーション4がね発売を控えておりますね、
はい、
最近ネットで出回ってる動画でアマゾンの、
うん、
倉庫に、
うん、
プレイステーション4の箱が山積みになってる。ここは夢の国かっていうなんか写真が上がってましたけども、
そんなのがあるんだ。
うん、プレイステーション3の後継機となるプレイステーション4ですね、
うん、
最大の特徴はやっぱりこうもう少しオンラインの方にシフトしてきた、まあ、システム設計というか、まあ、そのハードとしてじゃなくてね、プレイステーション3というゲーム機全体としての流れとして、 より深くオンラインの方に踏み込んできた感があるっていうシステム全体の構成と、
うん、
それからもうハードもかなり強力な感じになってきています、
うん
うん
うん、CPU は AMD のプロセッサー8コアのプロセッサーを積んできてますし、
はい、
メモリーはようやくこういうメモリーが乗りましたね。8ギガのメモリーを積んでいます、
うん、
ハードディスクは初期のモデルでは500ギガバイトを積んでいて、
うん、
今まで通りブルーレイディスクドライブも読み込みますよと、
うんうんうん、
それから USB の 3.0 のポートを、うん、サポートしてますね、
うん
うん、
などなどということがあって、今までプレイステーション3のスペックをはるかに超えるであろう、うん、大変期待の高い、
はい、
ね、ひし形というか台形というか非常に変わった形の、うん、でも どうなのデザイン
大丈夫よ。だってデザインでゲームするわけじゃねえんだから、まあ、
なるほど。
まあいいんじゃない。
あの座りが良ければいい、うん、立てておいても横で置いても座りが良ければそれでいい。
あともう一つ新しくコントローラーもね、
うん、
タッチをサポートするコントローラーデュアルショック4ですね。
あれはどうなんかの分からんけども、
微妙だけど
俺これはいいと思うな。
うん、
あでもそうか、カーソル移動が楽になるな、
対応してればね、
うん、そうそうそう、対応してればね、
うん、
何がこれ一番いいかっていうと、
うん、
あの新しい機能タッチとかの操作とか、うん、その他の機能もコントローラーなんですけど様々な機能を追加してきてるんですが、
うん、
あの Wii U みたいにね、
うん、
これは操作するためのコントローラーじゃないだろうみたいないう変な形にしてきてない、デュアルショック3のようないわゆる今までのプレステと同じような形のサイズで、新しいものを詰め込んできているっていうのが評価高いと思います。
そう、なるほど、ね、それはいいとこだね、
うん
うん、
でタッチ操作にも対応したということは、
はい、
PS ビータのようなね、
うん、
遊び方ができるっていうのも一つポイントだし、
うん、PS ビータのタッチパネルあんまり使ってねえな。
俺もあんまり使ってないんだけど、
うん、
まあこれからに、それこそこれからに期待しようってとこですけど、
はい、
あとはあれよ、あのシェアボタンっていうボタンがついてまして、
うん、
ボタン一つで自分のゲームプレイとかをあの配信できる、配信で共有できるって言えばいいのかな、
うんうん
うんうん、
そういう風なのもあったり、あとはその今やってるから遊びに来てくれとか助けてくれなんていうのを出すと、
うん、
あのネットを経由して今ゲームを実際プレイしてないプレイヤーに、
うん、
それが通知がいって、
うん、
じゃあ遊ぶかみたいな感じになってみたりとか、
うん
うんうん、今までオンラインプレイっていうとどうしてもコンテンツの中でやってたものだと思うんだけど、
うん、
これからは一歩下がってシステム上でその共有、何かが共有できるっていう、
うん、
それはね、うん、すごくいいと思う。
うん、
あのまあまあプレイステーション4が、
うん、
まあ今ゲームしてなくても例えばそれがブルーレイプレイヤーとして動いてるときに、
うん、
わあじゃあ来て助けてよって時あるじゃん、
うん、
まあ別にもうどうでもいいブルーレイ見てる時だったら、ああじゃあゲームしろっかってなるじゃん今映画見てるからダメだよってことも言えるわけじゃん、
うん、うん、そうね、
だからこう一緒にいる感じがして楽しいよね。
いいよね、
あのこうルームシェアじゃないけどちょっと隔たりはあるけど、
うん、
言いたいことはちょっと言えるみたいな
、うん、
楽しいよね。
いいよ。そう、それから、今まで PS ビータとの連携ってそれほど強くは取られてなかったんですが、
うん、
PS ビータとか PSP をお持ちの方だとリモートプレイっていうのがあったと思うんです。
あったね、
うん、プレステ3を起動してそれをネットワーク経由で、まあ、自宅の中ですけど、
うん、
ネットワーク経由で、PSP の中で遊んじゃうっていうプレステ3のコンテンツをと、
うん、
がより進化して、
うん、
PS4 のコンテンツを PS ビータで遊ぶっていうのが、
うん、
よりスムーズにできるようになったらしいんですよ。
これはいいね、
うん、で、今までは室内同じ Wi-Fi 環境の中でっていうことだったんだけど、なんかどういうわけか分かんないけど外出先でもゲームが持ち出せる。
本当に？
だからこれはあれなんじゃないの、こいつ。
ん？
家にいるときにゲームだけダウンロードしとくじゃん。
うん。
で家に帰って結局本体でゲームするわけじゃん。
うん。
プレステ4で。
うん。 うん、
で Wi-Fi セーブデータだけ共有しとけばいいだけだよそれって。
まあそう、それもそうなんだけど、そういうことじゃなくてプレステ4の中のデータを外出先から遊べるっていう形なんだよね。
へー、
うん、だからそのセーブデータを共有してるってことじゃないんだよ、
うん、
あのセーブデータは当然このプレステ4の中に入ってるから共有してるんだけど、
うん、
うんうん、
あ、今までで言うと例えばなんだメタルギアシリーズのトランスファリングって言って、
うんうんうん、
プレステ3にもソフトを買っていて、
うん、
PSP にもソフトを買っているとセーブデータの行き来ができますよっていうシステムではない、
うん
うんうん、
ではない。
プレステ4にコンテンツゲームを買っておけば、
うん、
それを持ち出すっていう形で PSB、PS ビータで遊べるよっていう形になるはずなの。
まあでもそれはあれなんじゃない、結局最初その出発点では同じネットワーク下にいるわけじゃん、
うん、
どうなんだろうね、そこもちょっと試してみないと、まだ発売もしてないんで
分
かんないね、
うん、でも多分そんなんじゃないかね、
うん、
だとは思うけど、でもまあ、うん、今プレイステーションプラスって有料会員制度があるんだけど、うん、
はいはい、
それでまあわしだけか今プレスプラスに加入してるのは、
うん、私も入ってない。
あれでね、アップデートの自動化と、
うん、
セーブデータのクラウドセーブができるのね、
うんうんうん、
だからもう寝てる間にアップロードしちゃわないといけない、全部ほっといてやってくれてるのよ。
なるほど、
だからそういうのを使って、まあ、常にこう動機を取ってるっていうやり方の延長なのかなとは思うけどね。
なるほどね、
うん、
まあ、そんなプレステ4は来年2月の発売予定してんのかな、
はい、
うん、楽しみです、
はい、
手が出ません。
そしてもう一つ気になるハードがありましたよね、
うん、
次の気になるハードはこれはもう11月の14日発売予定が決まっております。
はい、
その名もプレイステーションビータ TV という、
はい、
名前だけ聞くと絶対こけるよね、
うん、なんかわかんねえもん。
何それってなるよね、う
ん、なんとか TV みたいな絶対こけるんだけど、
うん、
でもこれはねいいと思う、うん、何かと言いますとプレイステーションビータ TV という名前だけあってプレイステーションビータです、う
ん、はい、
うん、プレイステーションビータなんだけども、うん、本体は箱だけ、
うん、
なんで、
でモニターもついてなければ、
うん、
あ、コントローラーもついてない、
うん、
コントローラーは確かパックが出るような気がした、
うんうんうん、
確かそういう話だった、
コントローラーセットみたいなのがね、
うんうん、基本的には PS ビータっていうのがもうそれこそ、iPhone ぐらいの大きさの、
うん、
本体に、
うん、
HDMI ケーブルと、
うん、
それからメモリーカードですよ、ソニーのメモステ、
うん
うん
うん、というだけのシンプルな構成で、お値段も定価で9800円だかそれぐらいかな、
うんうん、
9480円か、という価格設定での発売になります、
はい、
うん、ソフトは入れられません。
なん
ダウンロード購入のみです。
そう、
ひどいわ、
ダウンロード購入のみ。これはね、ちょっと自分の意見を言う前にみんなの意見を聞きたいんだけど、これどう？
わしはね、
うん、
いらん。
おう、なんで？
まあまあビータを持っとるっていうのもあるよ、もちろん、
うん、
もうプレイステーションビータがもう手元にあるっていうのもあるんだけど、
うん、
なんかこう活用、もし例えばそれテレビでできるんだったら、はい、プレイステーションビータのゲームじゃなくてプレイステーション3、うん、プレイステーション4のゲームがやりたい。
あの、プレイステーション4かやってるんだよね。
だから腰を据えてやるんだったら、あの、何？
あ、もうそれ用に作ったソフトは、
そうそうそうそうそう、そういうこと、そういうこと、そういうこと。
うん。レインはどう？
私多分買わないかな。
あー、なんで？
いや、あんまり惹かれない。
あ、なるほど。実は、
うん、
あ、私も多分買わないんだけども、
うん、
あの、これはね、その今こう迷走してるソニーにあって、
うん、
プレイステーションビータ TV を作ったっていうのはとてもこう価値のあることだと思うのよ。
まあ、
う
ん、 そう言われればそうかもね。
うん、で何かと言いますと、うん、プレイステーションビータはもうもちろんあの今売ってるプレイステーションビータね、画面がついてコントローラーがついてるやつ、うんうん、普通のポータブルゲーム機器ですよ、
うんうん
うんうん、だけど HDMI で、画面出力して 見れると、でしかもコントローラーは既存のコントローラーをペアリングして使えると、
うんうんうん、
で9480円出しちゃえと、
うん、
出したでしょ、
うん、
これはあのプレイステーション4は介護感性がないので、うん、これまで買ったコンテンツとかは遊べないわけですよ、
う
ん、
そうだね、
プレイステーション3のソフトはプレイステーション4では遊べないわけです、
うん、
そこで出てくるのが PS ビータ TV だと思うんだね、
うん
うん、で、これはプレイステーションビータと現在の状況は一緒ですが、
うん、
ダウンロード販売という形になりますけども、プレイステーションビータのタイトル100本以上がまず基本的に遊べますね、
うん
うん、一部そのタッチパネルとかの問題で動かないゲームがあるらしいんですけども、
うんうん、
まあそうは言っても一応 PS ビータですから動くはずです、
うん、
それから600本以上あるとも言われる PSP のソフトが同じように選べます、
うん、
あ遊べます、うんうん、でさらに PS ビータはゲームアーカイブスで、
うん、
初代プレイステーション、
ね、うんうん、
それから PC エンジン、うん、
はい、
のゲームがダウン、まあ、全部じゃありませんけども遊べるようになってます、
はい、
ここにこれはあくまでここから想像ですよ、
うん、
ここに近い将来、
うん、
プレステ2、
うん、
プレステ3のソフトが入ってくるんじゃないかと、
うん、
ああそういうことか、それを遊ぶためのちっちゃな機械ってことか、
そう、
なるほどね、
取り付けるのはもうテレビの裏側とかにペタンとこうくっつけてもいいぐらいの本体の大きさ、
うん、
うん、
でコントローラーだけあればいい、
うん、
そういう小さいデバイスを作って、
うん、
旧型機のゲームは全部これで遊んでくださいと、その代わり9480円出して買ってねと、
うん、
うん、そしたらソニーは9480円出して買ってくれればプレイステーション3から離れてもらえるし、プレイステーション4を買ってもらえるし、で PS ビータ TV も買ってもらうチャンスがある、
うん、
でなおかつこれからどんどんどんどんプレイステーション2、3のタイトルをここの PS ビータ TV に導入していくことでコンテンツ販売ができるわけじゃん、
うん、
なるほどね、
ああこれは大きいと思うんだね、プレイステーション3、プレイステーションビータ、
うん、
プレイステーション4、
うん、
あるいはプレイステーション2、
うん、
持ってない皆さんにも、
うん、
9480円でバリバリ遊べるプラットフォームが手に入るとすれば、
うん、
結構面白いんじゃないかなと思います、
そうね、
うん、なかなかねいいハードだと思いますよ、
その辺が揃えばね
まあね、そこなんだけどね、
うん、
うん、
というところでハードの話は終わりになりますが、
うん、はい、
うん、今度は、ソフトの話をいろいろ始めていきたいんですけども、
うん、
またちょっと偏ったゲームの、おすすめ情報、気になる情報がいろいろあるのでポンポンポンとまずは私の方で紹介していきたいと思います、
はい、
一番今熱いゲーム、まあ、さっきタイジ君とずっと遊んでたんですけども、
はい、
最近気になる、10月10日発売になりました、グランドセフトオート5、
はい、
いいですね、ハゲチャピンのトレバーとそれから中年のマイケルと、
うん、
若造のフランクリンの3人が、織りなす、ストーリーですけども、
ドタバタストーリーだの、
そうだね、うん、言わずと知れたグランドセフトオートシリーズの最新作です、
はい、
で、うん、ようやくグランドセフトオートオンラインも始まって、
はい、
うん、うん、ようやくフルコンテンツの提供が始まったかなというところですが、
うん、
面白いね、
いいね、
うん、
うん、
3人結構ストーリーが、
うん、
なんか事前の写真とかのねスクリーンショットを見てる限りだと、
うん、
少しシリアスなのかなと思ってたんだけども、
うん、そうでもないね、うん、
ね、途中まではそんなにこうなんかヘビーな感じじゃなくて、
うん、
まあ、表現は確かに過激な部分はあるんだけど、
もうクソ野郎しか言わないからね、うん、みんな
まあね
、
だけどまあ そこそこなんか笑える要素もあったりして、
うん、
あ、最後は結構ヘビーなクライマックスが待ってるらしいんですが、
まだそこまでやってません、
私もやってません。オンラインモードもね、前作から結構評判高かったんですけども、今作も非常にバランスが取れてるオンラインで、オープンワールドに全然知らない人たちが何人か入ってます。
一つの部屋に16人までだよね。
おお、なるほど。で、今回はさっきまでは4人、フレンド4人で遊んでたんだけどね、他の人たちもいたり、ノンプレイヤーキャラクターっていう普通の AI のね、街の人たちもいたり、しながら遊べると、FPS が好きな人も、こういう海外ものが好きな人も、車とか乗り回したい人も、銀行強盗したい人も、みんな買えばいいと思います。
はい、
はい、
なかなか楽しいです。
まあでもね、どういうの、16人で、サーバーに、まあ、一つのルームにいて、こう遊んでるわけじゃん。まあちょっとその辺歩いてるだけで引き殺されるわね。
引き殺されるし、
撃たれるし、
ね、パトカー走っていくし、なかなか暑いわ。
まあもうなんかそこら中でずっとパトカーが待機してるからね、忙しいよね結構。
忙しいね。
何もしてねえのに逃げなきゃいけなかったりするし。
ひどいな。
ああみたいな。で乗り、ああやべえ乗り物がねえってなってもう走るしかないっていう。
友達が来たからと思って安易に車に乗ったらね、一緒に警察に追われる身になってしま
う。なん
て
ことだ。一番危ない。
知らない人が聞いたらな、残っちゃえって話なんだけどさ。
うん、やってみればやってみれば分かるっていうのはちょっとおかしいけど。
はい。
まあまあ
やってみればいいと思います。
むちゃくちゃゲームですわ。
なるほどね。ま
あ特に興味がない方も、中古が出回ってね、値段が下がってからでもいいと思いますね。暇な時遊んでみてください。
好き放題ですみんな。
あと過激な表現が苦手な方はご遠慮いただいて。
そうね、
はい、
はい、
続いて気になるソフト、11月14日発売予定となっています、マルチプラットフォームっつってもすごいねこれ。プレステ4、プレステ3、Xbox One、Xbox 360、そして PC 版の発売が予定されていますが、コールオブデューティーゴーストという
バケモンタイトル
シリーズの、最新作ですね、まあこれも FPS 洋ゲーですけども、FPS が好きな方はチェックされてみてはいいんじゃないかなと思いますけども、私もコールオブデューティー何作か買ってますけど、これはどうかな、でもちょっと買うかどうか分かりません、
なんかねわし個人的にねコールオブデューティー離れだわ今。
ああそう、
もうね一緒どれやっても
そうなんだよね、
悪いが
どれやっても一緒なんだよね。
うん、なんかね何も変わってない気がするのよ。
ストーリーモードでねストーリー楽しむっていうのは別なんだけど、マルチ最初からマルチで遊ぼうっていう頭だとね、
そう
どれでもいいのかな
っていう、みんな一緒か、
何も変わっちゃねえ。
まあこの一個前がコールオブデューティーのなんだっけ、みんなで遊んでたやつは、
なんだ
ったもうわかんない、
ブラック
もう覚えてないけど、
ナンバリングが複雑なのよコールは。
そうね、あブラックオプス2か、
前遊んだわかんないけどね、そんなんだったよね。
機銃の設置が少なくて私は不満ですか。でこのコールオブデューティーゴーストと肩を並べて出てくるのがパトルフィールド4ですね。
こっちです、こっちです、
はい、
やるならこっちです。
こちらは、つい今日、それこそ今日かな、11月の9日発売、だと思います、こちらもマルチプラットフォームの展開で、PC 版、Xbox 360版、プレステ3版、そして、今後の配信になります、発表発売になりますがプレイステーション4版もすで、に予定があります、
はい、
でバトルフィールド4は大人数大マップでっていうね、特徴のゲームですけども、今回のフィールドもかなり広くなっているようで、でも、とりあえず買いません、
でもまあさっきのコールオブデューティーとそのバトルフィールドの違いっていうのは、まあ、コールオブデューティーっていうのは対テロのゲーム、
なるほど、
でバトルフィールドっていうのは戦争をするゲーム、
そうだね、
基本コールオブデューティーは対テロだから基本的には腕一本11丁で戦いに行くゲーム、まあ、バトルフィールドはヘリに乗ろうが戦闘機に乗ろうが戦車に乗ろうが好き放題できると まあ基本は好き放題、ね、
うんうん、乗ったヘリが墜落していくというね。
そうそう、何してんだって言うけど、うん、まあそういった意味で、まあちょっと方向性は違えど、まあその趣味でね、うん、あ、乗り物には乗りたいなっていうんだったらバトルフィールド、
はい、まだまだ洋芸が続きますよ。
はい、
洋芸が続くのはいつものことですね、残念ながら。
はい、
ちょっと FPS 戦争ものドンパチものから離れます。
はい、
はい、今度紹介するのは10月17日発売だからもうすでに発売してますね。
はい、
これはですね、うん、非常に印象的な画面作り、ゲーム作りで最近評判を集めています、
はい、
ゲームメーカーが、発売しておりますけども、
うん、
ビヨンド・トゥー・ソウルズという名前のゲームです。
は
い、
これはハビツに書いてあったな。
うん、これはね、さっきもちらっと収録前に話をしていたんですが、
うん、
我々が以前ハマったヘビーレインっていう、
うん、
ヘビーレイン心のきしむ時ってい う、
はい、
同じようなテイストの、まあ、なんて言ったのかな、テキストアドベンチャーって言ったらあれだけど、物語を中心に進んでいく、選択肢によって条件が分岐していって、物語がの進行が変わっていくというタイプのゲームで、
うん、
アドベンチャーゲームだね、
はい、
のヘビーレインというのがあって、
うん、
結構ねそれこそヘビーな内容だったんですよ、
う
ん、
ヘビーレインみたいだね。
だからね、
あの自分の指を切るか切らないかとか、
そう、そういうのやめ、痛いよそれ、どっちも切るか切らないかだったら切らないよ、痛いもん。
でも切らないとまた別な人、ね、
まだ痛いの、まだ痛いの
っていう話があったりなんかして
、うん、
まあそこが作っているところです、
うん、
クワンティックドリームというフランスの会社が開発しているらしいんですが、うん、
そこのフランスなんだ、
うん、3作目になるのかな、
うんうん、
あ違う、ヘビーレインが3作目
じゃあこれ4作目ぐらい、
じゃあ4作目5作目
5作目ぐらいかな、うん、この間にもう1個ぐらいあったような気がするんですけど、
うん
うん、今回はですね、ちょっとまたテイストが変わっているんですが、
うん、
主人公は霊体、霊ですね、幽霊と交信ができる力を持った女性ジョディ、
もう怖い、
プレイヤーはジョディの8歳から23歳までの15年間の人生を追体験していきます。
あー、なんか映画みたいよね。
そうね、
うん、
物語のテーマは人と自分の差、差ね、
うん、
そして死と死後の世界、
それは怖いからいらない、
うん、ね、ちょっとどういう話なのかなっていうんですが、まあ今時のゲームとしてはなんかどっちかっていうと、
うん、
こういうなんかこう映画的なゲームって、
うんうん、
日本人が得意としてたような気がするの、
うん、まあそうだね、うん、どちらかというとそのロールプレイングゲームって言われるものに近いもんだろうから、 そこは日本が強いだろうね本当はね、
うん、でも最近、まあ、昔で言うとアドベンチャーゲームですよ、
うん、
物語を追体験していくゲームといえば、ときめきメモリアルとか、
うん、
なんか適当な、うんうん、適当なあのいいゲームが思い浮かばないけど、あのアドベンチャーゲームだからスナッチャーとかね、
あ、
はい、だから探偵ものとか、
はいはいはいはい、
推理ものとかサスペンスとか、
あ、アドベンチャーゲームっていうのはそういうところを指すのね。
そう、ドンパチをやったり、
うんうん、
野山を歩き回ったりするんじゃなくて、
うん、
物語の選択を中心に展開していくゲームですよ、
はい、
うん、がアドベンチャーゲームだったり、日本はそういうゲーム強かったはずなのに、うん、ポートピア連続殺人事件とか、
うん、
強かったはずなのに、なんか最近もう本当に RPG とか格闘ゲームとか、
うん、
そういうものばっかりにこう力がいってしまって、
うん、
アドベンチャーゲームなくなっちゃったと言ってもいいぐらいない。
まあね、あのね、多分だけど、
うん、
そのアドベンチャーゲームはお話でしょ、基本
お話だね、
だから昔のファミコン、スーパーファミコンってところまではいけたと思う、うん、なんでかっていうと、うん、グラフィックがこう華やかじゃなくていいから、
そうね、
地味でよかったのよ、
はあ、
なんだけど、だいたいプレステが出た頃に、まあ、ファイナルファンタジーが出てきたり、 まあ、あったけどね、そのファイナルファンタジーが、うん、ポリゴン化したりね、まあ、はいはい、バーチャファイターが出てきたり、絵に花が出てきたのよ。要するに、ね、ここでこうボカスかこうドンパチやった方がこう爽快感が出てきだしたみんな、
うん、グラフィック性能をどんだけ使い切るかみたいな方に行っちゃったんだ
ね。そうそう、そっちのそのパワーの方に行っちゃったんだよね、
うん、
だからこうシナリオというよりそっちに行ったから、多分そのアドベンチャーゲームっていうものがちょっと衰退して、で消費者の方もそっちじゃないんだよ今。どちらかというと今はドンパチしたいんだよっていう時期、時代が続いたから、やっぱそこがしぼんじゃった感じがするよね。
そうね、
うん、
最近のアドベンチャーゲームで私がハマったものといえば、
うん、
はい、
シュタインズゲート。
あー、
うん、
なんか言おうたな。
ああいう、そうそう、ああいうのとかロボテックスノーツとかまだやってませんけど、
うん、私もまだやってないな、まあ、そういう
今度はあのプレステビータに移植されますんで、
その時買ってください。マジでそっちで買うかなじゃあ、うん、
まあそういうアドベンチャーゲームを海外が本気になって作っているのがこのビヨンド・トゥー・ソウルズみたいな感じになっているので、うんうん、
グラフィック綺麗だよね。
うん、グラフィックなかなか綺麗です、ご興味のある方は。
はい、
電気屋ウォーカーはパソコン、カメラ、携帯電話、家電、オーディオなど電化製品の話題を分かりやすく、電気屋での買い物をもっと楽しむためのポッドキャスト番組です。
さあ、ようやく日本のゲームが出てまいりました。
はい、
皆さんを裏切り続けて早何年というですね、
うん、
王道のゲームなんですけども、うん、これほどなんか、お客さんをバカにした話もないだろうと私は常々思っているのがこのゲームです。
はい、
12月1日発売予定になっております。グランツーリスモ6。
はい、いつの話でしょう、はい、
これね、またグランツーリスモ6の体験版とかね、なんかなんとかかんとか、あのプロローグとかなんとかいろいろ出るんじゃないかなと思って期待してたんだけども、
うん、
一応完成版なのかな。てか、なんかグランツーリスモ5の完成版が6なんじゃないのみたいな気もするんだけどグランツーリスモはね、あのレースを走るだけということに関して言えば天才的にいいゲームなわけですよ。
大変だけどね、
うん、モデリングもとっても綺麗だし、うん、コースもいいし、
うん、
まあ難しい、その分難しいんだけども、うん、でも分かってくればものすごくこう走った気分になれるゲームっていうのかな。
あ、
だけど、でもゲームって多分そこじゃないと思う、あの そこだけじゃないと思う、ね、
うんうん、
例えば FPS だからってドンパチだけできればいいかっていうと、まあ、そうなんだけど、それに近いものがあると思うんだけどね、
うん、
言ってみればストーリーの部分が一切ない。
ない
、うん、だからレースだけをしたいゲームとしては100点満点なんだけど、
うん、
じゃあそのエンターテインメントとしてのゲームとしてどうなのって、もう少しなんかこうサイドのね、
うん、
このツアーが あったりとか、なんかこう機械をね、お金を貯めてカスタマイズしていくとか、なんかそういうなんか楽しみはあんまりないのかなっていう。
ないね。いや、やるんだったらさ、サーキットから出て、
うん、
日本中の道路もらしいや、うん、そこを好きに走れるよと。
ああ
、広島駅から出てあの四国を、全部回って、お遍路やって、
お遍路
やって、で、もう一回広島帰るとか楽しいじゃん。それはやりたいよ。
自分でドライブ行けよ
ってそれはまたなんか違うものになっちゃってるような気が
走りに行けよって、ちゃんと、まあ、自分で旅行に行けよ。
多分それは今上海にいて日本のその風景が見れないから思うだけよ
なあ、
うん、東京とか走りたいもん今、夜景を見ながらとか走りたいけどできないからそう思うだけだけどね。
爆発しない車で走りたいもんね。
うん、
今回はシリーズ最多となる1200種類以上の車、うん、37 のロケーション、76のコースを収録しているということで、
うん、
まあ一応カンパケ状態、なんとかプロローグとかなんとかってことじゃなくて、一応きちんとしたパッケージで発売されるようです。
首都高バトルみたいですね。
正直言うとグランツーリスモ6は、
うん、
買いそうになったとか予約しそうになりました。
そうそう、
久しぶりにこういうレースのゲームやってみたいなって気になって、
あれも買いなよ小日向、コントローラーとヘッドマウントディスプレイも
あー、コントローラーね、ハンドルがあった方がいいだろうな。
うん、でパドルシフト
だよ。ヘッドマウントディスプレイも買うの。
いるよ。
でもなんかプレステ4でも出るような話もあるので、まあ、あのすぐには出ません。1年後ぐらいの予定らしいんですけど、プレイステーション4でも出るという可能性もあるので、
うんうん、
もう少し落ち着いて、まあ、値段下がってからプレステ3版を買うか、プレステ4が出てからプレステ4版買ってもいいのかなと思っています。
でもこれは4でやりたいね。
なるほどね。
せっかくだったらね、
うんうん、
でも3でも作り込んできているので3の完成度も十分高いと思いますが、
はい、
続いてプレイステーション3のコンテンツ、うん、これも日本のゲームです、
はい、
やったことはないんですけど、
うん、
大変あんまりファミ通とか見て、あ、これやってみたいってことはそんなに多く思わないんですが、
うん、
久しぶりなんかちょっと、うん、やってみてもいいなと思った、うん、なんか少し興味を持つのがありました、
うん、
シリーズものの2作目になります、うん、10月24日すでに発売中、はい、名前は、うん、ティアーズ・トゥ・ティアラ2覇王の末裔というサブタイトルがついていますが、ちょっとなんかこう乙女チックな絵柄のロールプレイングなのかな、
うん、
シミュレーションなのかなという、ものです、
うんうん、
で、挿絵、まあ、ストーリーモードとかインサートの画面は普通の、等身のアニメで出てきますけども、
うん、
戦闘中なんかはなんか3等身ぐらいのキャラクターが出てくるんですね。
お
これがなかなかねちょっと可愛いです。
うーん、
で、いろいろなんかモンスターをスカウトしてみたり、
うん、
バトルもなんか四角のマス目を使ったバトルになっていくんですけども、
うん、
なんかこうルートの選択でだいぶ、状況が変わるというのがあったり、
うんうん、
まあ、トラップを仕掛けたりとかですね、なんかこう細かい要素がいっぱいあるような感じで、
うん、
しかもびっくりするのが、バトル中に巻き戻しができます。
なんだと
あ、やばいってこと。
だからこうパズル的な多分バトル要素、ここをこうして、ここをこう、このここでこう倒してこうしてみたいないうので、あ、こうじゃなかったって時に最大20ターンまで巻き戻れるんだって。
相当戻れるな。
ただ攻撃の命中率とかクリティカル率は関わらないから、ダメージってか出なかったからやり直したいって言っても影響ないらしいんだけど、ただ順番、動かす順番はこうだった方が良かったね。だから詰将棋みたいなパズル的な要素もあるバトルになってるんだと思う。
はいはい、
うん、で、なかなか個性的なキャラクターがいっぱい出てきますので、
うん、
結構なんかまあ、
うん、
なんていうのかな、気軽に楽しめる RPG、 シミュレーション RPG みたいな感じで楽しめそうな気がします。
これビータ出してくれればよかったのに。
そうね、
うん、
なんかビータっぽいゲームだね。
あとはその画面の精細さ、まあピータでもいいんだけどな、ちっちゃ声からな、ごちゃごちゃすんのが。
ピータも綺麗よ。
うん、ビータ持ってるから俺も。
うん。
いいと思うけどね。
うん、はい、
ちょっと気になります、はい。もう一作日本のゲームを、うん、
はい、
これは、プレイステーション3とプレイステーションビータでの発売になります、
うん、はい、
2014年2月27日発売予定。
もう
カゲロウダークサイドプリンセスという、これも知る人ぞ知るシリーズものでですね、
うん、
何のゲームかっていうと、
うん、
トラップハウスを作るゲームです。簡単に
言うと、うん、あ、そういうゲームなの、
うん、トラップを作ってそこに入ってくる残念な人たちをトラップにはめまくるという。でこのトラップがね、歴代ひどいのよ、
うん、
むごいのよ、
うんうんうん、
あ、そっちでひどいの。
うん、今回もですね、非常に大型のむごいトラップがいっぱいありまして、
うん、
まあ参考に一つ二つ紹介すると、
うん、
例えばメイデンハックというですね、
嫌なやつ。
中がトゲトゲになった棺のようなトラップで、中に入って人間閉じたりとかこう腐って全部全針刺さっちゃうみたいな、 いうのやつとか、あとはペンデュラムという非常に大きな振り子時計のような釜ですね。
おなじみのような
あれこれパズルのように設置して敵を落とし、入れていこうという。
あーなんか陰湿なゲーム。
陰湿なゲーム、非常に陰湿なゲームです。ね。だいたい主人公がなんか、
うん、
悪のプリンセスとかっていうあれですから。
でもなんか、それはプレステビータとプレステ3出るんだっけ、
うん、
ちょっとやってみたいね。
これはね、ビータでもいい気がするね。
うん、
なかなか、面白いと思うよ。
うん、
ただなんか、うつうつとしてくる可能性はあるけど。
いや、なんか、いろんな、一箇所に、一人ずつ入ってきたりするのかな。まあ、それはわかんねえけど。
うん、
人がワンワン入ってくるやつだったら、人一箇所に集めて落とし穴ドーンみたいなのも面白そうだけどね。
タイジはね、ハマりそう。
あ
いそんな陰湿？
うん、結構ね。さあ、うん、もう一個。妖芸に戻ります。あと、私から紹介したいゲームはあと二つなんでね。はい
うん、
これはちょっとどころじゃない期待をしています、
うん、おい
ザ・オーダー1886というですね、
は
いゲームでして、これはプレイステーション4です、うん、発売予定は未定になっています。
はい、
ビクトリア時代ロンドン、はい、産業革命後の繁栄の陰で人類を脅かす勢力と戦い続ける集団がいたというですね、うん、下りで始まっていますが、中世時代ですね、はい、中世時代のロンドンを舞台にして、
うん、
まあ、史実とそれから架空の設定とか入り乱れた時代設定 で、うん、で特殊な能力を持つ騎士団、うん、オーダーという騎士団に所属して、さまざまなものに対抗していくという、うん、お話の筋になっています。
はい、
絵が非常に綺麗、まあ、プレイステーションクオリティですよね、
はい、
そしてその雰囲気、うん、中世ヨーロッパ、うん、騎士団なんかを使ってこうまとめたね雰囲気なんかも良くて、
うん、
でストーリーも期待できるという、
はい、
なかなかこれは良さそうだな。
ちょっと面白そうだ
ね。ね、これがまあどういう風なコンテンツなのかまだ情報は多くはないんですが、
うん
うん、プレイ人数は基本的に1人ですからオンラインもないし、
うん、まあ、もう完全自己完結系なんだ、
うん、ゆっくりじっくり楽しんでいけるかなという気がします。
はい、
最後、コナミエンターテインメント小島プロダクションがお送りする、
はい、
メタルギアソリッド5ファントムプリンですね。
はい、はい、待ってました。待ってます、
待ってます、うん、待ってました。
はい、
これまでの、タクティカルエスピオナージアクションですね、潜入ミッションみたいな、うん、いうカテゴリーを独自に作って、来ました、まあ、FPS というか俗にケツゲーと呼ばれるですね、主人公のお尻を見ながら楽しむゲームというやつですけども、
TPS かな、
さあサードパーソンシューティングになってくるのかな、うん、3人称視点でのドンパチのゲームですね。
はい、
簡単に言えと、そのメタルギアソリッドが、まあ、メタルギアソリッドライジングリベンジェンスという非常に、失敗したゲームを作って、その後に満を持しての続編となっておりましての
5です。あれ なかったことにしとけ、
なかったことにしようね。
あれは、うん、ないない、うん、
で今回のゲームの最大の特徴は、はい、メタルギアソリッドはこれまでは、まあ、言ってみれば一本道のゲームでしたが、
まあね、そうだね、うん、
それが今作からはオープンワールドになります。
はい、
オープンワールドというのは、
はい、
うん、舞台を大きく設定しておいて、まあ、当然あの、うん、任務のターゲットとかなんとかっていうのは決まったところにいるわけなんですが、うん、そこへのアプローチの仕方、脱出の仕方みたいなのが、どういうふうにでも決められたルートを取るんじゃなくて、プレイヤーの任意の選択でさまざまな手段が選べますよというのが簡単に言えばオープンワールド。
そうね、だから、まあ、正面の門から堂々と突っ切るのか、
うん、
まあ、裏の方からコソコソと行くのか、
うん、そうだね、
あ、もう好きにやっちゃってよってことだよね。
うん、 他のオープンワールドの代表作といえば、はい、まあ、今我々が遊んでるグランドセフトオートもオープンワールドのゲームですね、
うん
うん、でなんでさっきちょっとなんか人を癖あるというかちょっとうなったかというと、
うん、
メタルギアソリッドの、グラウンメタルギアソリッド5グラウンドゼロスという、
うん
うん、
ファントムペインに続く、
うん、
いわゆる体験版のようなゲームが、はい、
うん、
発売されることになりました。
うん、
グラウンドゼロスというのは実はあの東京ゲームショーで、
うん、
プレイなんだ実機デモが行われた、ものなんですけども、
うん
うん、そのグラウンドゼロスが一応単体のゲームという形になって、
うん、
先行販売されます、
うん、
でその後ようやくファントムペインが出るという話になるんですけども、
うんうん、
ファントムペインはまだ発売日は未定です。
はい、
でグラウンドゼロスが、発売日で出たんだっけかな、グラウンドゼロスを発売しますよっていうところまでは出てます、
うん、はい、まだ見て2014年ないとかそんなもんかな、
ちょっと発売日とか確認してませんでしたけども、
はい、
まあ、とりあえずこのグラウンドゼロスというのが体験版のようにして出る、3000いくらだって聞いたような気がしますけどね。
結構そうね。
だまあとりあえず体験版みたいにして2時間3時間で終わるゲームじゃないんだとは思うんですけど、
うんうん、
でそのオープンワールドにすることによってプレイヤーが戸惑うんじゃないかと、うん、そのためにっていうその事前に1回あのグラウンドゼロスを出してみんなに、まあ、メタルギアのオープンワールドってこうだよねっていうのを遊んでもらいたいみたいな確か脳がけだったと思うんですが、
まあ、それは建前で、
建前だよね。
まあ、金が足んねえから、
金が足りないのか時間が足りないのか、
あ、旅行だろ、
あ、
なんか、ね、売っといて金とりあえずあの前金入れといてそうでしょ絶対。
グラウンドゼルスをね仮に3000円ぐらいで出したとして、
うん、
でファントムペインをまたあのプレステ3とかのプレステ4の価格でいくと7、8000円するわけでしょ。
うん
うん、それがまず一つどうなのかなって思うことと、うん、まあ、でもグラウンドゼルスがどれほどのボリュームなのか分かんないんだなとも言えませんよ、
うんうん、
だけどあとはもう一つはそのファントムペイン出すまでに何年かかるの、うん、っていう、
ああそうね、
うん、
せいぜい1年だね
今までだ、
待って、
そうね、まあグラウンドゼルスが出てから1年が限界だろうね、
うん、
うんうん、とにかくね、まあ、今回はそのオープンワールドにエンジンを全部切り替えなきゃいけないから、
うん、
エンジンっていうのはそのゲームの楽しむための基本システムみたいなもんですね、
うんうんうんうん、
マップを作ったりとかっていうのをあのエンジンっていうんですけど、それを今までのもと作り替えて全く新しいものをフォックスエンジンというエンジンを作ったということはありますよ、
うんうん、
だそれに応じて時間もかかるだろうということは分かりますが、それにしても時間がかかりすぎる、
うん、まあゲームってね、
うん、
二極性があると思うのよ。
二極性、
とにかく、うん、娯楽、
はい、
もしくは、うん、ある種の芸術、
なるほど、
まあある種の芸術ってのも変だけど作品よね。
そうね、
だからメタルギアとかはもうそっちに行ってるんだと思うのよね、
うんうん、
だからコールオブデューティーとかは娯楽よ、
うんうん、
だからそこはねユーザーとしては待てる、
うんうん、
それだけいいものを頑張って作ろうとしてるんだ、だからいろんな人がすごい人数が、
うん、
こうスペシャリストたちが集まって、うん、時間をかけてああでもねこうでもね言いながら作る、それは許す、
うんうん、
けど君ケツ決めてねえんだったら出すな、あの情報を、
うん、そうね、
うん、
なんかね、
ケツ決めて例えばこれあと2年後に出しますって言って、それだったら目処が見えてるってことじゃん、うん、ある程度、
うんうんうん、
こうやってああやってそうやってて、まあ段階があって、うん、2年後にはリリースできるだろうっていう分かってから言えばいいじゃん、うん、
結局ねグラウンドゼロスが出なければ、
うんうん、
グラウンドゼロスも含めたファントムペインがあっただけだと思うんだよ、うん、
うん、
そうするとグラウンドテラスの分のボリュームはファントムペインからは削られてるわけじゃない、
うん
うん、だからそこじゃんみたいなところがあって、
うん、
切り売りしてごまかしてねっていうのがどうなのかなっていうことと、
うん、
やっぱり時間もういいもの作りたいってのは分かるけど、
うんうん、
時間かけすぎよ
したな、
うん、
大きな仕事のうちやけの、
う
ん、
そうよ本当そう思うわ、
うん、
あのメタルギアソリッドは絶対買うけども、うん、でものすごく面白いのももう分かる、
うんうん、
だけどファンとしてちょっと一言言いたい、
うん
う
ん、
もう少しちょっとスピードアップしてよ、
うん、この間って変だけどメタルギアソリッド4、
うん
もう結構引っ張ったでしょ、
うん、そうだいぶ長かったし発表してからもどんどんどんどん遅延が出てたもんね、
うん、それはね結局その待ってる人たちを裏切るんだから、うん、だったら言わねえ、
うん、
あの発売することも言わねえ、
うん、一番いい例がライジングよね、うん、出すよって言っといてからゲーム性が180度変わるほど大変な作業になっちゃったわけじゃない、
うんうん
っていうかね、あのシンプルにもう一言だけ言うと、
うん、
あのなんで同じシステムで続編っていうか続作作らないのかなっていう、一回やったら次やるときはもっと面白くしたいってのは分かるけど、
うん、
メタルギアソリッドの4のシステムで5とか作ってくれても構わないんだよね全然、
うん
うん、当然オープン今はねオープンワールドっていうのが出たからオープンワールドの方が楽しみだけど、うん、4は4ですごく面白いし、うんやりやすいシステムだったじゃん、
うん、
だあのシステムのまま中身を入れ替えて人を入れ替えてってできるわけだからさ、だから、まあ、コールオブデューティーなんてほとんどだってゲームシステムは変わってないはずでしょ、
何も変わってないよあれ、
ストーリーとか
名前が変わっとるだけ
ストーリーとかアイテムとかが変わってるだけよ
そうそう、うん、まあ銃の使える銃が1個2個増えるだけよ、
うんね、ストーリーだけを入れ替えてキャラクターだけを入れ替えて、うん、舞台だけを入れ替えてゲームシステムは一緒でもいいと思うんだよね、
だからまあそれはさっきおっしゃったそのある種の作品になってるからっていうのもあるとは思うんだよね、
うん、
その常に高みを目指すっていうのはそれは私はええことだと思う、
そうね、
うん、まああとそれと同時に出てくるであろうメタルギアオンライン、
うんうん、今回はオンライン出るんだよね、
ここです、ああ勝負はここです帰ってきますインストラクターズ、
うん、昔のように活動できないからな、
はい、懐かしい響きだ、
まあ、わしもの
懐かしいね、
はい、まあ、わしももう多分そこまでは戻ってこれんとは思うけど
でも楽しみだね、
まあ、あそこよ
1回2回をやりたいよね、ね、まあ期待しましょう、
はい、待つしかできない、
待ちましょう
頑張ってください、
応援してますよ、はい、陰ながら、陰の陰ながら、
うん、まあそんなね、プレイステーション3を中心に、はい、気になるゲームを偏った話をしてきましたけども、
はい、
レインもなんかちょっと気になるあの作品があるっていうことで事前に聞いてたんだけども、
私はね、まあiPhone の、
あ、プレステ3とかじゃないんだよね、
うん、iPhone、スマートフォンのゲームなんだけどね、
うん、
感染症を取り扱ったゲームでね、
うん、
読めないのよ、うん、
プラーゲだか
プラーグプラーグだかなんだか、感染症の
感染っていう意味なんだよね、
病原菌病原体を作っていくっていうゲームなんだけど、うん、うん、
これ俺もレインからこういうのもあるよって聞いて、
うん、
でチラッと見てみたんだけど、
うん、
全世界を感染させろっていう、うん、
伝染病世界広めろっていう、
非常になんかこう
物騒なとってもねいいのかっていう感じなんだけど
いかにパンデミックさせるかってゲームでしょ、うん恐ろしいわ、
ね、でもやってみるとね、意外とそう簡単にできなくて
面白い
んだよね、
うん、で感染症を拡大させるのは、 どうやって拡大させるの？
要は感染ルートとかあるから、まあそれを何、孵化させていくんだけど、まあ、高温地帯に強くするようにしたりとか、あと空気感染しやすくするとか、
感染症も作りや
すい。感染症作るからね、一個の病原体にそれぞれの特性を付加していくから、
へ
え、結構難しいんだよね。
あれなんだよ、わしもこれやったんだけど、細菌なのか、ウイルスなのか、生物兵器なのか、そういう風に選べるんだよ、最初。
へえ。
で、まあ、例えばウイルスにするよと。で、ウイルスにしたら、これ、まず何から発病させるのか。
何から、
もう何を媒介にしてこいつらはどんどん広がっていくのかっていう
のが、ね、顔媒介にとか、
そうそう、顔媒介にしたり、もうあのネズミを媒介にしたり、
うん、
鳥を媒介にしたり、それ選べんのよ。でそれを見て思うんだけど、何の気なしにじゃあネズミにすっかポチッと押すじゃん、まあまあ広がるんよ、世界中に。結構怖いよ
冷静に考えるとね、
でまあさっきレインが言ったそのあの熱に強くしたり、熱というかその亜熱帯地域で発病しやすくするのか、あの温度が低いところでも生き残れるウイルスにするのかとかっていうふうに選べるから、だから蚊が多いとこで亜熱帯に強くするとまあ広がるよ。
へえ、その辺はあっという間に広がるよね。広げすぎてもあれなんだけどね、あのね、致死率が高すぎてなかなか感染しないと、
あ、広がらなくなっちゃう、
病原菌自体が広がら、もう自分自滅しちゃうっていう、
へえ、
バランスが難しい。
うん、うん、
この今 iTunes のサイトから、あれサイトっていうかな、アプリの情報から、あのサムネイルをスクリーンショット見てるんだけど、ひどいね、この感染ルートみたいなのがこう点々点々点々点って海を渡ってみたり、
だからね、基本そのグラフィックは世界地図しか出てこないの、
色が変わるだけ、これが
中国真っ赤だ、
あそこはもうすぐ何でも広がるから
いやいやいややっぱそれなりにしないと、
あの深センのあたりからすげえ広がるから
、超面白い。これいくら、あ、100円なんだ、
これ100円、
安いね。
だからそのゲームで、あ、最初どこで発病が、その病気が生まれるのかから選ぶんだけど、だから港町に近かったり、空港に近かったりすると全世界に飛びやすくなったりするんだよ、だから一番選んでおすすめなのが深圳
出た
もうあのウイルス、あのインフルエンザウイルスと発病の地よね。
いや、意外とヨーロッパも広がりやすい、
あのインフルエンザウイルスのメッカから、あ、そうで、陸伝いにヨーロッパは行きやすいのよ、だから、
非常に危険なゲームがあるようですから、ぜひ遊んでみてください。
まあ手洗いうがいの大切さもわかるしね
なんだこっちゃ
あとはなんか変な野生の動物にはあの、むやみやたりに触らないとかね
そうだね、面白そうです。まあ、何にしても、来年2014年が始まって2月の次中頃後半ぐらいにはプレイステーション4が出るわけですから、
そうだ、ね、
来年は非常に暑い年になりそうですけども、皆さんも何か時間があれば、ゲームを楽しんでいただければいいなと思います、ということで、再度告知になりますけども、たいじくんからご提供いただきました、お年玉プレゼント、募集中でございます、3つはナノブロック、台湾、出張の際に買ってきてもらったナノブロック、それからあと2つは上海で買った怪しげな携帯ストラップが2つということで、合計5名様、残念ですけども指定はしていただけません、ご応募は、インストウェイドブインストウェブのウェブサイト、コンタクトフォーム、お問い合わせフォームから、秘密のパスワードとともに、パスワードじゃねえな、キーワードとともに
キーワード、
お送りいただければと思います。
はい、
キーワードは何でしたか。
台湾なんてな感じだよ
台湾ハオヨチ
難しいか、
いいんじゃない、カタカナでも漢字でもひらがなでも何でもいいです、それっぽいことが書いてあれば OK です。
台湾行き台湾とかでもいいよ、ね、
台湾ぐらい
書いてあったら、台湾が入って台湾を入れといて。
なんでインストーで台湾バックアップしてんの、なんか
台湾いいとこだから台湾は押しとこう。
うん、いいね、うん、面白いです。
はい、
ということでお送りしていきます。年内もう一回ぐらいいけるかな、
うーん、
なんかネタはねえけどやりたい ね
できればいいのかなっていう、う
ん、まあ頑張ってもう一回ぐらい、
はい、
天気屋ウォーカーでは皆さんからのメールを引き続き、お待ちしております。先ほども言いましたインスタウェブのお問い合わせフォームをご利用いただけるとメールが送れるようになってますのでお送りください。
はい、
それではさよなら。
さよなら。
さよなら。